上演はできなかったダムタイプの新作は、稽古から全部アーカイブしているらしくて、でそれをどう、新しい別の表現にどう活用できるかみたいな取り組みされているとか、なので今のところまだ、リサーチから公演へというベクトルまではいってないのかもしれないですね。
なんか例えばワイカムとかは10周年の時にインターラボ、ワイカムって劇場と図書館が合わせ持った、公共施設で、建築家の磯崎新さんが、それを設計してるんですけど、最初はどちらかというとそれこそライゾマとかメディアアートを主体に ゲストを呼んできて実験的なものを作っていくみたいな、その肝となってたのはそれこそ劇場って、一般の人には見えないですけど照明さんとか音響さんとか舞台の専門家とかがすごい人数、ロームシネタ何人かかってるとか知ってる？あるのさ、30人とか。
インタラボの人ですか？
あ、いや、ロームシアターの場合。
ああ、
すごいんだよね。
すごいいますね。
めちゃくちゃ。で、そういう人たちを、もちろん劇場でそういうプロフェッションも必要なんだけど、もうちょっと地方の劇場の場合、そこに必要な人気というかプロフェッションを、いろんなクリエーションにできるんじゃないかみたいな仕組みで、インタラボっていう、専門性集団がいて、で最初はけどサポーターだったのが10年ぐらいそこの彼らそれぞれに経験値が溜まってきたら、じゃあインターラボをメインにというか、やろうっていうので、多分最初に初めてゲストを呼ばずに内製スタッフだけで展覧会かなんかを作って、その時に今インターラボのサイトにあるポートレートとかも個人が出るような個性的なの写真をゴッティンガムに頼んで撮って、なんかちょっと方向性を変えていったりとか。
なるほど。
で、多分、毎年、なんていうんだっけ、アニュアルブックみたいなのを作ってて、2、3年前の号で、そのワイカムで育った小学生たちが、特集されてて、なんかもう、英才教育されてるから、あそこがあることによって、プログラミングとかなんかできて、アプリかなんか作ったか、ソフト作ったか忘れたけど、みたいな話をしていて、アッセンブリーもそれぐらいなんじゃないですかっていう前振りでした。
確かにそうです。僕もね、ワイカムの教育普及の方にインターンに行ったことがあって。
いいね。行きたいんだよな、僕もインターン。
この時はね、もう子供、すごかったですね。もうなんか、ワイカムでやったプログラムで作っていた、多分、それもコンタクトゴンゾー関わっていた、インスタントカメラに、ガジェットつけて、
山っこみたいな。そっちか。
なんか、センサーに反応して、動物が通ったら勝手にシャッターを押す。っていうのを自分で作りたいみたいな小学生がいて、自分でパーツ揃えるところからやって、でそれをの組み立てを少しずつインターラボのスタッフに聞きながら自作するっていう小学生がいて、
いいよね。
なるほどな。
飛んでましたね。
なんかそのね、劇場、いわゆるその箱としての劇場施設が持ってるその専門性の解放っていうのは結構なんか多分なんか美術館とか以上になんか面白いポイントのはずですよね。なんか去年のフェスティバル東京が、その長島角さん、河合千佳さんがディレクターになって、実質初年度みたいな感じだったんですけど、なんか劇場のプログラム、劇場を利用するプログラムに結構その谷口明彦さんとか、あと秋麻子さんと奥井奈々さんのペアみたいに、なんかこうファインアート側とか、そのデジタルアートとか、要はそのいわゆるパフォーミングアーツ文脈じゃない作家が結構その劇場でやるところにこう突っ込まれていて、 で、なんかそれはこう、企画側の意図としては、そういうこう劇場の抱えてるその専門技術とかを、その駆使してみてほしいっていうか、駆使してみると、ファインの作家とかが駆使するとどういうことができるかみたいな、そこのトライでもあったっていう話はなんかちょっと聞いて、まあなんかその、それがうまくいったかっていうのはちょっとまた別の話だと思うし、わかんないんですけど、でもなんかこう、その試み自体はすごいいいなと思ったっていうか、まあその作り手に対してのその解放っていうのは結構大事そうな気がするし、なんか、まあそれこそその、ファインとパフォーミングのその分断みたいなものはやっぱ常にあるので、なんかそこの専門性の交換みたいなのがなんか、あると単純に場としては面白いよなっていうのは思いますね。単にスタジオとして箱が使えるっていうことに加えて、なんかその専門性をどうなんかこう使わせてもらえるか、専門技術を使わせてもらえるかっていう、なんかその仕組みの設計とかあると楽しいんだろうなって思いますね。
で、それるんですけど、リクさんのその都市プロジェクトの話聞きたいんですけど、豊岡かな、豊岡と。
まあ、豊岡が分かりやすいんですけど、多分分かりやすいけど、大丈夫かな、なんか広がるかな。
あとアジアでやってたやつも気になるけど、あんまりちゃんと話聞いたことないんだよね。
あ、でもアジアの方、去年やったやつも、あ、まあ大きくは形式はそんなに変わんないからざっとは説明できますけど、なんかその内容としてしっかり組み立て、ある程度組み立てられてるのは今年やったやつの方が組み立てられる。
じゃあ、
ちょっとだけ、そうですね、ちょっとだけ説明しますね。なんか建築やってる友人も何人か見に来てくれたりはした人が
いて。ケズ、すいません。行きたかった。
あ、いえいえいえいえ。ちなみにちょっとその今、ちょっと画面共有の準備してる間にですけど、なんかその、豊岡演劇祭をやってその豊岡市がまあ面白いのは、まあこう、豊岡市自体が、その演劇祭っていう機会と、あと演劇っていう分野を、その教育とかの教育プログラムとしても活用しようとしてるし、まあ広げるとその演劇祭っていうものによって交通実験とか、その公共施設の再編とかそういうところにもヒントを求めようとしてるっていうのが、まあ豊岡市の面白いところであって、まあ実際そのマイクロモビリティとか、そのオンデマンドの公共交通みたいなものとかを見越したなんかその仕組みを演劇祭の中でお試し運行とかをしていて、まあそれのフィードバックをもとに実際の街をどう設計できるかっていうのもこう調整していくらしいんですけど、でなんかまあその平田織田さんが芸術監督として入ってるので、まあ今豊岡市の小中学校は教育プログラムに演劇を使っているらしいので、まあ、実際にどういうプログラムやってるかって詳細は今ちょっとまだわかんないんですけど、まあ実際始まってると。で、あとなんかその各小中学校を巡回するような、あの青年団の新作とかも作っているらしくって、まあなんか、豊岡市はまあ確かにそういうフィールドなのかなっていう。まあ一方でその豊岡市の都市計画、30年スパンとかでのマスタープランみたいなものが、その、どういうふうに先立つマスタープランがあるかっていうのはちょっとまた別の話なんですけどね、こう。こまめにフィードバックを演劇祭側から得ていくとかっていうスタンスはすでに明らかなんですけど、とはいえやっぱりマスタープランを引かないとみたいな都市計画の大前提っていうのがあるときに、
プリンプリンや、
ここはまだちょっと分かんないところですね。で、じゃあちょっと一回ちょっと画面共有しますね。そのあれだ、参加者の画面共有無効にしましたって書いてある。
ごめん、そんな荒らしてもらいたかったのにごめん。だから荒らしてくれないんだ。あとこれハルロスさんが多分切らない。うん、
はい。
すごい、気づいたらいっぱい見てくれて。
すいません、本当に砲弾なのでなんか言ったりしてて。これ今、Google の画面見えてますかね。
はい。はい、
変なの映んないかな、大丈夫かな。一応その豊岡市っていうで、そこでつい最近までちょっと作品を発表してたんですけど、今僕がその去年からやり始めて、 るのが、パフォーマティブフィールドワークと申した作品の形式で、まあ、要はフィールドワークなんですけど、もうちょっと言うと、まあ、そのフィールドワークは我々の、
いいね。
今日は建築の人が多いと思うんですけど、まあ、そのフィールドワーク、皆さんもやられると思うんですけど、そのこう、まあ、あるこう、自分の視点とかを設定した上で、こう、街を見て回るとか、仮説を立てて見て回ることとか、あるいは複数人でそれをやるってこと自体が、まあ、その訪れた街からすると何かこう、パフォーマンス的なこう要素をすでに持っているっていう感じはしていて、それはこう見た目としてもそうだと思うし、なんかこっちがある心づもりで街に対してこう歩くっていうことがベースなんですけど、アクションを取ってること自体が結構パフォーマンス性を帯びてるんじゃないかと思って、それでこうそれに比較的になった状態でフィールドワークをすると、まあ、どういうことが観客の人と経験として共有できるかっていうのに興味があって、パフォーマティブフィールドワークってこう、まあ、ただフィールドワークでもパフォーマンス性が内包されてると思ってるんですけど、あえてパフォーマティブフィールドワークっていうことによってそこを自覚しながらやるっていうことを、まあ、ちょっと考えていまして、でそれをこの前豊岡市でやってきたんですけど、演劇祭の中で、で豊岡っていうのはさっきもちょっと冒頭で少しお話ししたように兵庫県の北側で、ちょっと分かりづらいですけど、こんな感じですね。ここら辺が姫路とか、で、ここら辺が神戸、瀬戸内海とかで、豊岡ってのはもうほぼほぼ、今回のところですね。で、鳥取と、京都にこう挟まれてて、まあかなり、もう山あいの本当にこう谷になってるようなところ。で、そこを抜けていくと最後日本海に出るみたいな場所なんですけど、で、その中でも、荏原っていう、まあ、結構街としては小さいところを、まあ、僕は今回フィールドにしていて、まあ、このフィールド設定自体は、まあ、演劇祭の他のプログラムとの兼ね合いとか、この荏原っていうところに青年団の拠点があって、荏原花畔劇場っていう昔の町役場の跡地なんですけど、まあ、メイン会場でもあるっていうことから、まあ、ここでなんかそのこう土地読みを、土地の読み取りとかをするとか、その読み取り視点を更新するようなプログラムをやると、まあ演劇祭としてもいいよねっていう話を、まあ事務局といろいろ相談する話になっていったので、まあフィールドはここでやりましたと。
で、まあ具体的に、ごめん、事務局って誰がやってるんですか？う
ん、ああ、すみません。
城崎アートセンターチームもメンバー少ないし、青年団のチームが基本事務局に移動して
る。ああ、そうですね。そうそうそう。そう、豊岡演劇祭は一応豊岡演劇祭事務局っていうものがあるんですけど、その、うん、中の人っていうのは基本的に大半が青年団の人たち、青年団の中でもその演出部とかその企画とか制作に関わってる人たちっていうのがその演劇祭を実行する舞台として切り出されているような状態で、
なるほど、強いですね。で、
加えてそういう人たちは豊岡市の地域おこし協力隊として、豊岡市に移住してきてる人が何人かいて、だからもうこっちに住んでる状態でそれをやってる人たちも何人かいる。で、あとは地域おこし協力隊の枠で青年団じゃないんだけど、豊岡演劇祭に携わるために移住してきたメンバーもいるみたいな。だから基本は青年団ですね、やっぱり。森田さんの持っている団体。
なるほど。それは強いですな。はい、失礼しました。
そうそうそう。で、で、この作品の時にやったのは、まあ、すごい平たく言えば、まあ、街の見方を、こう、お客さんにも共有するみたいな。普通だと気づかないような街の見方とかを、少し踏み込んだ街の見方とかを、まあ、あるワークを通じて、経験してもらうっていうことをやろうとしていて。で、こう、なので、その、語る物語みたいなものは、まあ、土地から導き出されるものなので、特別こっちが僕がなんか言いたいメッセージがあって作るっていうよりは、単純その土地のこう隠れてるコンテクストみたいなものを共有するっていうことが目的になっている。で、なんかこう一応今回で言えばこの土地のコンテクストを共有するっていうのが今の目的なんだけど、もうちょっと広げると、まあ、ここでの経験っていうものが他の街とか自分の日常生活の中でも、まあ、少し踏み込んでものを考えるとか街を見るこうきっかけになるといいなぐらいには。で、この丸山っていうのが、 豊岡市を流れてる川で、まあ、結構見ての通りものすごいカーブをしてて、結構この先もすごいヘアピンカーブを
味わいます。
まあ、ここがそのすごい暴れ川で町によく浸水をしてた川なんですね。でこうその川とどう付き合うか、それを治水するっていうことが結構この荏原の町の歴史のベースにあって、でこう上空の写真でも見ても分かるように、こう割とその土手みたいになってる緩やかなところもあるんですけれど、ここの今マウスを動かしてるここの400メーター弱だけコンクリートの護岸になってるんですね。他は全部緩やかな土手なんだけど、ここだけそのこう地元の風景としても親しまれてる丸山川っていうものが見えなくなっていて、だけど見えないっていうのはこう見えないことを知ってる人じゃないとその向こうに川があるってことは当然知らないので、演劇祭を訪れた人はそもそもこの裏に川があるってことを知らないし、なぜそれが見えないかってことも知らないので、まあ、一応ここを集中的にこう語るっていうことで、この荏原の町のその地産地水、山と川、まあ、なんか別に自分の名前に引っ掛けたわけじゃないんですけど、その山と川をなんかこうと町っていうものがどうこう関係づいているかっていう、その通常だと見えてこないものを読み取るためのまあエクササイズ的なことをやったっていう。で1時間ぐらいのフィールドワークで、最初の15分と最後の15分ぐらいは僕が話しながらみんなを引き連れて歩くっていう感じの話をしていて、まあ、具体的にはこの、この辺りにフェスティバルセンターがあったんですけど、フェスティバルセンターの近くの裏路地とかを歩きながら、
うん、
この丸山川、たどっていくと必ず丸山川にたどり着く水路が街の中を張り巡らされているっていう話とか、黒い河原がその水路沿いにあって、それはこう古い建物であるっていうこととか、
うん、
この地図でいうと左のもっと向こうの方にある神鍋高原というスキーリゾートがあって、この荏原っていう町はそのお膝元として、リゾート開発のお膝元として発展した、一時期発展した町なんですよっていうの話をまず前半やって、
うん、
でこの劇場の裏、まあ裏側なんでも本当に人も全然通らない道なんですけど、ここまでやってきたらちょっとその専用の設計したマシーンみたいなのを使って、それをこうここ行ったり来たりしながら、それを押す人と周りの土地の寸法を測る人と、測った寸法をそのマシンに設置した地図に記録する人って3つの役割に分担して、とりあえずこう土地
ワングループ何人 ?6 人
で、ね、多い時は8人ぐらいいたんですけど、うん、まあでも5、6人がです、ね、うん、でまあそのワークが測るっていうのは自分の体使ってもらってて、自分のまあ建築の設計やってる人は結構よくやると思うんですけど、こう手のひら20センチとか歩幅50センチとか、そういうのをこう把握した上で体で測ってもらうっていうのをやって、こうまあ正確な地図を描きたいっていうよりは、なんかこうなんか普段何気なく見てる街とかがこういう大きさ感なのかとかっていうのを、まあこう数値的なものでなんかこうだんだん理解していく。であとはそれの測り方とかが人によって変わってくるので、まあ土地と人のコミュニケーション、あとは人と人のコミュニケーションとかを少しなんかこうパフォーマティブにやるみたいな感じで、まあ、例えばなんか今写真撮ってありますけど、まあ、これなんか肘とかで、肘から手の寸法とかで測ったりとか、
うん、
まあ、そういうのをやりながら、このごめんなさいね、ちょっとなんか説明があれなんですけど、まあ、こういうマシンを直線をひたすらこう押しながら行ったり来たりするんですけど、これが一定の速度でずっと動いてるので、それにこう置いてかれないようにこの書く人は頑張ってメモを取っていく、で周りの測る人は測った寸法なんかもうどんどんこっちに教えてくれる。
これこの写真だとめっちゃリクが意地悪に動かしてるみたいな感じだけど、ゆっくりめに動いてるんですか？
あ、ゆっくりです、ゆっくり。
ちょ待てよみたいな感じの。
まあでも
書き方してるけど、
うん、でもね、ちょっと待てよ的なスピード感にはなっちゃいますね。すごいゆっくりではないっていうのは、その皆さんもフィールドワークやってたらまあ経験あると思うんですけど、こう、まあ、時間かかるじゃないですか、
うん、
無限に測れるんで、
うん、
どっちかっていうとそのペースメーカー的に、なんか制約を設けるというか、ある種ゲーム的にやるためにこのマシンはもう冷徹に、
うん、
でまあそういうことをやって、なんかこうだからだんだんこう自分より大きいものの寸法とかも測れるようになってくるんで、まあこう堤防の高さがいくつであるとか、道幅がどれぐらいとか、まあいろんなことがこう往復していくうちに情報として増えていって、なんか何となくこの道路が上がってくるんですけど、で 最後こういうこの橋を越えて川を川辺に通っていくんですけど、
あえてミュートには僕はしない。できるけどしない。
ライブとか、うん、
いいと思います。気にせず。
うん
うん、ちなみに何往復するの？
2.5 往復。
うん、
はい、1回目の坂道は僕がとりあえず説明して、
うん、
帰り道からその作業をして、帰り道1回目、2回目、3回目までやったら、
うん、
もう1回の片道は僕がまた押すだけにして、でそのままこのスロープを上がって走って、最後に川原に降りるっていう。
ああ、なるほど。それがクライマックスなのか。
そう。で、散々見えなかった川が、このスロープ上がり始めるのがようやく見えるんですよ。
うん、
で見えてきて、まずその序盤に話したその神鍋高原と町の関係とか、こう景色としてはギュッて凝縮されたような見え方がここからまず一回見えるっていうフェーズがあって、で今度下ってってここまで戻ってくると、あの護岸の側面がめっちゃ見えるんですね。でこうそこでようやくなんかこう歩いてた脇の護岸っていうのが結構ものすごいスケールでそびえ立ってるっていうことが まず一つ分かるのと、護岸のその下半分がもともとのなんか溶岩の岩盤みたいなものの上に乗ってるんですよ、コンクリートの下っていうのが。でそれがそのこう一応もともとの神鍋山の2万年前の噴火でできた岩盤の上になってるって話で、ちょっと分かりづらいですけど、この、
うん、
この上から下までが12メーターぐらいあって、この下半分は元々の溶岩の岩盤で、これだけだと水がやっぱり防ぎきれなかったから上にコンクリートの壁を乗せたっていう町のその土木的な歴史があって、まあなんかその最初に山の話をしているので、まあ最後ここでもう一回山の話が返ってくるっていうことなんですけど、まあこれなんか一応そのまあ測れるものもあるけど測れないものもあるよねみたいなベタなオチではあるんですけど、まあそういうのを一応経由してこの劇場の裏側、劇場の裏側っていうのはまあ本当に街としても人が全然行かなくなる場所なので、まあそういうところにこう埋没してる、本当に
前の実測でまとめたパートをメールとかアップロードしてほしいんですけど、
PDF にしてアップロードしたら
大丈夫、
パラレルな世界が面白い。実測一緒なのかな、
実測って言葉ができるからちょっとね、リンクしてて楽しいな。うん、まあ、そういうわけで、まあ、一回その測るっていうのを、自分の体で測るっていうのを、まあ、なんかこの12メーターっていうものの、なんかこう、壮絶さとか、
うん、
2万年前の火山とか、まあ、そのあたりが、まあ、割とこう、身体的な、
会社のやつ
で、こう、1時間のフィールドをやるっていうことをやっていて。まあ、これは、その、地方芸術祭で、かつもう、場所も決まって、場所も自分で決めて、あのナビゲーターも僕っていうのがもう決めてあったので、まあもう本当にワークの内容もなんか全部その土地の説明をするっていうことにすごい特化してあの行ったんですけど、去年東京でこれに似た形式の作品をやった時はそのルートはあるんだけど、そのルート上でナビゲーションする僕みたいな運転手が4人とか1ルートにつき何人もいたので、うん、結構もうちょっとこうちょっとやることが変わってくるような感じだったんですね。要するになんかあのその時も同じようなマシンを設計したんですけど、
うん、
今回の豊岡でいうともう専用の劇場みたいなもんっていうか、もう演出ですね、こうお客さんに対してする演出も決まってて、この場所でこれをやるための演出として重機を作ったんですけど、去年はもうちょっとなんかこう公民館の会議室みたいなものっていうか、なんかこういろんな作家が何をやっても一応、
うん、あの
よりしろになるようなちょっとパブリック性のあるような重機を作るっていうことを去年はやってて、まあなんかそれがこう面白かった一方で、なんかこう設計意図はちょっと不明瞭だなみたいに見える、ちょっと難しいなとは思ってるんですけど、まあちょっとすいません長くなっちゃったけど、まあそういうフィールドワーク自体をなんかこうパフォーマンスとして扱うっていうことは今ちょっと関心がありますね。でこう地方芸術祭ってやっぱりこうどうしてもこうあの何でもそうではないと思いますけど、やっぱりこう消費的にその土地を見るとか、その時だけなんか分かった気持ちになるけど、なんか結局何も自分に残らないみたいなことが起きがちみたいなことは思っているので、まあそれをもうちょっとこう、どうすれば自分で身体化されるというか、経験として 提供できるのかっていうところはすごいちょっと考えていますね。だからまあ劇場みたいな箱を作ってるわけではないんだけど、そういう場をこの重機の周囲に立ち上げる。で、あとはそれと一緒に歩くっていうタイムラインと空間のルートをどう設計するかでなんか場にしようとしてるみたいな。
うん
ですね。まあ、去年はこういう感じで本当に人によってルートごとに重機が違うんですけど、人によってやる内容が全然違うっていう。
形式は一緒、最初に説明はまあイントロみたいなのをして、導入アイスブレイクみたいなのをして、歩いていく中でワークみたいなものがあるみたいな。
そうですね、うんうん、で、あの去年はもよりラディカルな構成で、あのもう本当にスタートしたらその道を3回歩くっていう、そのパートしかないっていうか、今回は 3往復する場所に前後のあのイントロとアウトロみたいなのを今回は設けたんですけど、去年やった時はもう本当にいきなりそのぐるぐるワークを反復的にやるパートしかないみたいな感じでやりましたね。
それだけ最初に質問なんですけど、タイトルがまあサンドとかけてるとか、サンドマイルみたいなことはギャグな部分は分かりつつ、
はい、
なぜ3回にしたの、じゃあ今回の方がサンド
は、うんうん、まあ、でも前回も 3週なんで、そうですね。それは、まあ、さっき、春野さんの話でも、高山明さんの名前が挙がってましたけど、あの、基本的にやっぱその高山明さんがやってらっしゃる、その、被害劇的な、あの、ツアー形式のパフォーマンスとか、介入するようなものっていうのには、すごい感銘受けてるし、やってみたいなと、そういうものにトライしたいなって、まあ、常々思ってはいるんですけど、なんかこう自分がやろうと思った時にまずあるのは、なんかこう高山明さんがこう例えばマクドナルド放送大学っていうその作品のタイトルに表されてるのに明らかなように、まあすごい大学的なこう作品のあり方だなっていう気がしていて、つまりこうとても高等教育的っていうか、
うん、
すごい面白いんですけど、つまりこう丸一日本当にこうサンシャインの周囲とかをものすごい時間といろんな箇所を綿密に、大事なことですけど、綿密にリサーチされた場所に綿密に設計されたタイムラインと順路に基づいて経験していくっていう、うん、その圧倒的ななんかこう演劇を見た時と同じような情報との出会い方が高山さん設計されてるんですけど、なんかこうそのみたいなそのクオリティにすごいいいなって思う。
いらっしゃい。
え、聞こえますか？大丈夫ですか？
あ、大丈夫です。なんか、おっさんが言ってらっしゃい。
なんか、一方で僕が気になってくるのは、その一回ポッキリの、大学の講義みたいなもので、本当にこう、手渡せるっていうか、ちゃんと伝わるかどうかみたいなところは、ある種不安みたいなものとして思ってて、少し。本当にその大事なことって伝わるだろうかみたいな。でもうちょっとその伝えるために親切にしすぎるっていうか、ちょっと形式を考えてみたいなって思って、この3回っていう形式に今落ち着いてるんですけど、つまりこうあの例えば6時間とかかけて一通りのなんか道を歩くっていうよりは、あの1時間半なんだけど300メーターぐらいのすごい短い距離をひたすらしつこく何回も回るっていうことの方がなんかこうはっきり分かることもあるんじゃないかみたいな気がして、1週目だと分かんないけど2週目でだんだん分かってきて3週目でよく分かるみたいなことが起きないかなというふうには思っていて、なのでそれもあって3回っていう反復することに今ちょっとこだわっているっていうのはありますね。でなぜ3回なのかっていうと、まあ、なんかいくつかパターンを試してなんか3回っていうのがすごい現況はしっくりきているっていうの、うん、あのその距離との関係も含めて3回ぐらいっていうのがしっくりきてるっていうのもあるんですけど、まあ、もう一つはなんかそのこう学生の時に山田文さんっていうあのコンテンポラリーダンスの振付家の方のなんかワークショップで話をしてた時に、なんかまあ普通の日常動作も3回繰り返せば振り付けになるってまあおっしゃったことがあって、
うん、
まあ、それはこう今僕がやってることの逆の話ですけど、3回繰り返すとそれが振り付けになるって話ですけど、逆でなんかこう振り付けもなんかこうそのなんだろうな、あ、ごめんなさい、分かんなくなっちゃった。まあ、なんか要は3回繰り返すとまあその意味が脱臼されるみたいに、その逆もありそうだ、
うん、
3回やっていくとようやく意味が
生まれる、
うん、リバースエンジニアリングじゃないですけど、なんかそういうことは起きるのかもなって思って、それでなんとなく 2回だとやっぱり1回目と2回目の対比にしかならなくて、3回目だとそれがちょっとこうオープンエンドな感じが出てくるかなって。でも4回以上繰り返すと、
うん、
まあ、繰り返し自体が半分目的化し始めてしまう気もしていて、まあ3回かなっていうのは今こう個人的には落ち着いているところですね。なんかこれはなんかこう、そうですね、あのこう最初の方にちょっと話をしていた、なんかそのこう稽古とかみたいなものが開いていけるかとかってことにも少しだけ個人的な関心として絡んでいる、
うん、
本番っていう、あのドーパミンがドバドバ出る本番に向けて全てがこうワーってなるんじゃなくて、この前後にある積み重ねとか自体もなんかこう提示されるべきであるかなとか、そこにこそ可能性がないかなっていうのは思っている。
ちょっと聞きたい質問とそれちゃうってんですけど、あとこの豊川行った時に、その一回の演劇時代は3回で、まあ6人とか8人で、それを何回するかとか。まあ、例えば FT とかだと、ある程度の人数にそれを経験してもらわなきゃいけないとか、それやってる側もそうだと思うんだけど、最悪6人一発勝負みたいなこともできるし、それこそそれを3回やることとか、3日間やることによって差異が生まれるみたいなこともあるし、なんかどこに対して、なんか目標というか満足感というか、
うんうん、
それはまあ作家の側の選択でもあるし、演劇祭側とか、
うんうん、
こそ誰かの場所を借りてやる上では、まあ成果とかもそうだと思うんですけど、
うんうん、
ある気もしていて、まああとそれ、その6人が経験したことがどこに対してコンセプションしてるかというか、
うんうん、
なんかまあさっきのアセンブリーの話じゃないけど、
うんうん、
なんか満足をしているのかみたいなとかはどう？
そう、なんかその問題は